今日はルカの福音書第11章14節から32節です。このところでは悪霊を追い出すことが語られています。14節にイエス様は悪霊を追い出しておられました。その悪霊は口を聞かなくする悪霊とあります。悪霊は全能ではありません。部分的なところに働く悪しき霊です。しかしイエス様はこの口を聞けなくする悪霊を追い出されると、口が聞けなかった人が物を言い始める、それは今日でもあることではないでしょうか。決してお医者さんや薬が万能というわけではありません。薬でもって癒すことのできないものもあるということです。その様子を見た群衆は驚きました。しかし15節に、彼らのうちのある者は悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出している、そのように陰口を言ったわけです。ベルゼブルとは何か。これはパレスチナの土着の宗教の偶像であるわけです。日本語で言うならばハエの王と約束されています。それはどんなものかは分かりません。しかしハエは腐ったものやこの汚れた、そういうことを象徴しているものではないでしょうか。しかしイエス様は17節に、彼らの心を見抜いて、どんな国でも内輪もめしたらアレスタレ、家も内輪で愛すれば倒れますとはっきりと言われたわけです。18節でも、サタンが仲間割れをしたのならどうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょうと語られています。ですからイエス様がなされたのは悪の力でなしたのではないわけです。20節に、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。神の指、指とは私たちの体の部分でも小さなものです。ですから神様の働きははるかに勝って大いなるものであり、そしてまたこの神の力によって悪霊どもが追い出されているならば、神の国が近づいてきている、そのことがわかります。イエス様が語られているのは神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよということを人々に語られたということであるわけです。21節に強いものと出てますけれども、これはおそらくサタンのことを指していると思います。しかし22節には、もっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つとあるわけです。このもっと強い人とはイエス・キリストです。イエス様が来られてサタンに勝利する。どこで勝利されたのか。十字架の上で勝利をされた。十字架には力があります。それは私たちの罪を許し、そしてまた悪から解放してくださる、救い出してくださるということです。22節の終わりには分取り品を分けますという言葉が出てきますけれども、言うなれば私たちがこの分取り品、救いに預かったものであるということです。そして私たちは今神様の側にある、神様と共に生かされている、そういう存在です。23節に、私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのですとあるわけですけれども、私たちはイエス様を信じ、イエス様の味方となり、またイエス様と共にある、これは幸いなことであるわけです。ところが24節に、汚れた人が出ていく姿が出ています。そしてその家がきれいになった。ところがその汚れた霊が26節に、自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなる。イエス様は注意されました。私たちも罪が許され、また心が清められて、ああ感謝、喜ぶことがあります。しかしそれだけでいいというのではないです。 空っぽになっている。しかしそうであるならば、やがては悪しき霊がもう一遍元に戻ってくるということがあるということです。注意しなければなりません。27節にある女の人がこの母マリアのことを、あなたを宿した胎というふうに言いました。確かに救い主が、お腹に宿って、そしてまた生まれてくる。それは確かに幸いなことかもしれません。しかし私たちにおいて幸いなことは何かっていうと、このイエス・キリストが私の心に住んでおられるということであるわけです。ですからイエス様は28節に、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。心の中に神の御言葉がある。そして守るということは実践するということです。イエス様が言われたことを私たちはそれを行っていく。その人は幸いな人だと言われました。29節に、この時代は悪い時代、イエス様は言われたわけです。それは何かというと、印を求める。お前が本当に神の子であるならば、その印を見せろ。それは16節にも印を要求した、あるんですけれども、じゃあその人たちは印を見たら信じるのか。信じません。心が固くなであり、神様に敵対をしていく。ですからイエス様は29節のところで、ヨナの印ということを言われたわけです。ヨナの印は何か。30節に、ヨナがニネベの人々のために印となったとあるわけです。彼はニネベに行って、そしてまた悔い改めを進めるようにと言われました。でも彼は、そんなことは自分にはできません。不可能です。と言って逆方向に行ったわけです。彼は船に乗って逃げましたけれども、海に放り込まれ、魚に飲み込まれて3日3晩そこにおり、そしてついには悔い改めて出てくることができた。そして彼はニネベに使わされていったわけです。そしたらニネベの人たちはどうであったのか。王様をはじめ奴隷に至るまで、すべてのものが神様の前に悔い改めたということです。そして彼らは許された。32節を見ますと、ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとしますという言葉が出てきます。ニネベの人たちは神様に悔い改めた。ですから彼らは許されて、神の側に立つものとなった。やがて私たちは神様の前に立つ時があります。すると、あのニネベの悔い改めた人たちが前に立っている。その姿を私たちは見るのではないでしょうか。私たちはもう一度今生きている中にあって、悔い改めるべきは悔い改め、そしてまたイエス・キリストの十字架によって罪が許された。そのことを信じて、自分がイエス・キリストの十字架によって許されている。このことを信じて、主の御前に立つものでありたいと願います。32節に、しかし見なさい。ここにヨナに勝るものがあります。それはイエス様ご自身です。私たちに救いを与え、そしてまた十字架によって常に絶えず許してくださる。その恵みの中に、私たちは信仰を持って歩まさせていただきたいと願います。